ります。
天地の作り主、歴史の誠の支配者でありたもう、生ける誠の神様、敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に呼び集められました恵みを深く感謝いたします。私たち一同の上にあなたの恵みと祝福が豊かにありますようにお願い申し上げます。この年も私たちは多くの困難な問題を抱えておりますが、その中でどうか私たちの教会の歩みの上にあなたの御導きと助けをお与えください。先週の役員会ではこの一年のおおよその計画を立てました。どうか主イエスの体としてその手足として福音を証しする務めを誠実に果たしていくことができますように、私たちに聖霊の助けをお与えください。作り主なる御霊よ、今私たちの中においでください。神様、今特に世界的な危機が迫っております。その中で私たちの教会をあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように祈ります。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてくださいますように心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に今病床にある方々のために祈ります。体調の優れない方々のために祈ります。そして病気のご家族を見守っている友のために祈ります。どうかこの人々の傍らにあなたが常にいてくださり、慰めと癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。ご高齢のために礼拝に出席できない方々、孤独な人々、人生の悩みを抱えている人々を特にあなたが顧み適切な助けを与えてください。旅にある友の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちを今週もあなたが守ってくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かでありますようにお祈りいたします。この礼拝を最後まであなたご自身が親しく導いてくださり、出席している私たち一同にあなたの恵みをお与えください。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。皆さんがご承知のようにイラクでは雲行きが怪しい、アメリカは世界の良識的な声にも耳を貸さずに圧倒的な軍事力を湾岸地帯に集結しつつあります。でその中でイラクのフセイン大統領は強硬姿勢を一向に崩そうとしませんし、北朝鮮でもキム・ジョンイル総書記とその側近が激しい勢いで反米の世論を煽り立てています。今にも戦争が始まりそうな危険な雲行きです。 私たちはそのことで本当に心を痛めて心配しています。昨日も東京でこのイラクでの戦争が起こらないようにというその平和のためのデモが行われてたくさんの人が集まったと聞いています。で、私はちょっと行けませんでしたが、教会からも何人かの人がそれに参加して平和への意思を明らかにしました。で、しかし情勢は危険です。で、こういった状況の中で私たちはよく考えさせられるんですけれども、関係する国々のマスコミが高飛車になる、そういう傾向が現れています。朝鮮中央テレビのニュースが日本でもしばしば紹介されますけれども、それを見ておりますとアナウンサーの口調といい放送の内容といい戦争中に私たちが経験した大本営発表というようなニュースとそっくりです。口を極めてアメリカ帝国主義、これを米帝と言っていますが、米帝をけなし、そして自分たちの最高指導者である人を賛美し、そして最後の勝利は自分たちにあると、そういう自己陶酔的な言葉を重ねて国民の意思統一と戦意高揚を図っています。で、一方のアメリカはこれに比べればまだ余裕があるように見えますけれども、正義が自分たちにあるということをまるで当たり前のことのようにして前提しているところがあって、で、そういうところからイラクや北朝鮮を嘲笑ったり恫喝したりしている。その点では全く同じです。そして最後は自分たちが勝つとそう言います。で、そんなことを考えながら今日のこの黙示録の11章15節以下を読んでいました。で、ここには第七の天使がラッパを吹いた時の様子が、一つの幻の形で、描き出されています。そしてその内容は要するに最後の勝利は私たちにあると、そういうことではないでしょうか。15節の言葉、天にさまざまな大声があってこう言った、この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった、主はよよ限りなく統治される。これは最後の勝利は私たちのものだということと同じではないかという印象を私たちに与えます。で、国民を戦争に駆り立てようとする国が叫ぶ自己陶酔的な勝利のプロパガンダと一体どこが違うのか、そういう疑いの気持ちをお持ちになる方々もおられるんじゃないでしょうか。そして実際に歴史上キリスト教国と言われる国々が行った戦争、例えば十字軍、そういう戦争に際して聖書を根拠として勝利を叫ぶ、そういう例は少なくありませんでした。そういうことを私たちは知っておりますから、こういったこの勝利の信念といいましょうか、最後は自分たちが勝つという言い方、これと今盛んに言われているような戦争イデオロギーと一体どこがどう違うのかという疑問を持つのもむしろ当然だろうと思います。しかし私は今日まず次のようなことを申し上げたいと思います。 このヨハネ黙示録で問題になっている戦いというのは、国と国との間で行われる通常の戦争ではないということであります。でこれまでも繰り返して申し上げましたように、この当時のキリスト教会はローマ帝国の圧倒的な支配のもとにありました。そして迫害を受けていました。信徒たちは各地で理不尽にも投獄されたり処刑されたりしていました。そして指導者のヨハネ、この黙示録を書いた人ですが、このヨハネ自身も島流しにあって、そこで苦しんでいます。でそういう目に遭いながらも、教会はイエスの非暴力の教えを信じていました。で暴力で抵抗するという方法は初めから断念していた。初代のキリスト教というのはそういうものだったのです。後にキリスト教がローマ帝国の国教になってから後、紀元第4世紀から後でありますけれども、その頃になりますと、教会はもはや聖書で教えられているイエスのあの愛の教えというのをまともには信じなくなります。そして三条の説教もあまり取り上げなくなります。しかしそれ以前は、初代のキリスト教会というのは本当に真剣にイエスの教えを受け止めていました。でローマの信徒への手紙の12章に、こういう言葉があります。これはパウロが書いたものですが、愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい、あるいは悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。でこれが初代のキリスト教徒たちが心から信じて実践しようとしていたキリスト教倫理だったのです。ですからそういう生き方をしておりますと、力関係から言うと全く問題になりません。ローマ帝国の強大な権力の前にこういう生き方はたちまち砕かれます。一方的に苦しめられるだけでした。でその中で、一体こんなことをしていて教会はどうなるのか、これから先どうなるのか、相手にも何もなりやしない、自分たちが信じていることが本当に正しいと思ってはいても、そういう生き方でいつまで続くものか、最後には教会は潰されてしまうのではないか、でそういう疑問が生じてきました。でヨハネの黙示録というこの幻を書いた本ですが、これはその疑問に答えようとしています。で私はここで現代の歴史の中で起こった一つの出来事を思い出すんですが、それはアメリカの公民権運動を指導したキング牧師です。で彼はアフリカ系アメリカ人たちの差別、その人たちに対する理不尽な差別をやめさせようとして一生懸命に働くわけですが、その当初から非暴力主義というものを自分たちの運動の方針にしました。インドのガンジーからそれを教えられたと言います。で彼はそのガンジーのことを知る前は、三条の説教、イエスの三条の説教、右のほっぺたを打たれたら左のほっぺたも向けなさいということを、そういうことを教えたあの非暴力の教えですが、あの三条の説教というものは それは確かに立派な教えではあるけれども、そんなんじゃこの現実の世の中は渡っていけないし、この社会を深く毒しているいろいろな悪をやめさせることもできない、そういう力は三条の説教にはないんじゃないかと思っていました。でしかしある時ガンジーの話を詳しく聞くことになります。そしてこのガンジーという人物がキリスト教徒ではないのに、彼はヒンドゥー教徒です。キリスト教徒ではないこの人が三条の説教を読んで非常に深く感動して、これでやらなければいけないというふうに思うようになった。でもちろんヒンドゥーの教えの中にも非暴力の教えっていうのはあるわけですけれども、彼はロンドンに留学中に新約聖書を読み、そしてそれについてのキリスト教徒たちの話を聞き、これでいかないといけないというふうに信じるようになって、インドの独立運動を絶対非暴力を貫くという方針で指導したのでした。そしてそのことがインドの独立を達成するという結果に結びつきます。でキングはそのことを聞いたときに非常に恥じた。自分はキリスト教徒であるのみならず、神学校で勉強したり神学博士の学位を取ったり、そういう勉強をいろいろとしてきたのに、このイエスの言葉を本当に真剣になって受け止めるということをしなかった。で非常に深く恥じまして、ガンジーの影響もあって三条の説教が現代である大きな力を発揮することができるということを信じるようになる。そして徹底した非暴力主義を貫いて、アフリカ系アメリカ人の人間としての権利を回復するといういわゆる公民権運動ですが、これを指導いたします。でそれがある効果を表してくる。私はガンジーのあの運動とキングのこの運動とは現代史における一つの本当に大切な出来事だったとかねがね考えています。しかしやがて60年代の後半に入ってからですが、そのアフリカ系アメリカ人、私たちは普通黒人と言っていますが、そういう人たち自身の中から非暴力主義への疑問が起こってきました。ご承知と思いますけれども、マルコム X という人物に代表されるブラックパワーです。力に結集して悪と戦わなければならない、相手の暴力に匹敵するような暴力で立ち向かわなければ結局は悪が勝つ、そういう結果になるんじゃないか。でマルコム X は初めはキングの影響を強く受けた人物ですけれども、途中からそういうふうに変わっていくんですね。1968年の4月にキングはテネシー州メンフィスというところで暗殺されます。この生涯絶対非暴力を貫いて運動していた人が最後には銃弾で撃ち殺された。でこのことは非常に皮肉なことです。ガンジーもそうでした。一生非暴力を貫いたあの人が朝の祈りの時にヒンドゥーの過激な 原理主義者にピストルで至近距離から撃たれて死にます。最後の言葉は、ああ神様というものだったと伝えられています。で、このことが私たちの心の中にある深い問いを呼び起こします。愛とか非暴力とか言ったって、結局は暴力の方が勝つんじゃないかと、そういう問いです。で、キングはそこまで考えたか分かりませんが、あのブラックパワーが台頭したという事実に深く心を痛めまして、その頃、彼が暗殺される直前ですが、一種の敗北感に打ちのめされていたと言います。互いに愛し合っていきなさい、敵をも愛せよ、こういうイエスの教えを心から信じて生き、そして自ら実践もしてきた。で、その方法はガンジーの場合もそうですけれども、社会の中で具体的なこの現実の社会の中で一定の成果を上げつつありました。で、白人の中にも同調者が生まれてきていた。しかし今になって足元から厳しい批判にさらされている。イエスに従って生きることに果たして意味はあるのか。そんな生き方をしていれば、結局悪の方が勝つんではないか。イエスが教えられた愛が勝つのか、それとも悪と暴力が勝利するのか。で、ヨハネ黙示録が問題にしている戦いというのは、このことに関しています。こういう戦いです。天にさまざまな大声が聞こえたとヨハネはここに書いています。で、その声はおそらく、4章にも出てくるんですが、神のそばにいて昼も夜も神を賛美する。そういう天使的な存在の声だったろうと思われますが、その声がこう叫びます。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。つまり愛を教え、愛をどこまでも実践されたあのキリスト、あのイエス、あの方が私たちの主であって、この世界の歴史を最後的に治めるのはその主である、主イエスである、そういう意味であります。で、ローマ帝国の軍事的、経済的、政治的な力というものは強大でした。それは一時的には全世界を、あの当時全世界といっても地中海世界の意味でありますけれども、全世界を支配した。しかしそのローマ帝国もやがて滅びます。歴史上の大帝国はいずれも滅びました。一つとして永続したものはない。軍事的、経済的、政治的な支配力というものはいつか必ず滅びます。それは一時的です。しかし十字架につけられた主イエスの愛の力は永遠です。17節に、今おられ、かつておられた方、全能者である神、主よ感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。 そう言われています。そしてその時に天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見えたと19節にはあります。で、契約の箱というのは、10階の2枚の石の板を収めた箱のことでありまして、それが神殿の一番中心に置かれていました。それが見えたというのです。つまりヨハネはここで神が民を愛して選んで、そして10回というような尊い戒めを与えてくださった、それが神と人間との間に結ばれた契約の印である。その契約の印である箱が見えた。で、つまり彼は神と人との間に結ばれた永遠の契約をここで思い出しているのです。だからそれこそが永続的なものだ、そういう意味で最後の勝利は私たちのものだ。つまり愛を教え、愛をどこまでも実践されたキリスト、その真実、それがこの世の最終的な真理であると、そういうことでありましょう。で、その根拠としての契約の箱を見たということが私たちを大変感動させます。私たちは今この困難な時代の中で、そうでなくてもいろいろと考えることの多い時代ですが、特に戦争が始まるかもしれないというこの困難な時代の中で、一つの究極的な問いに直面しています。暴力が勝つか、それとも愛が勝つか。で、黙示録が問題にしているのはこのことでありまして、そしてヨハネは愛が勝つと言っているのです。イエスの教えの真実の方が勝つ。で、私たちはそのことをヨハネと共に今日改めて心の中に刻みつけたいと思います。祈ります。神様、私たちの中に一つの深刻な問いがあります。結局悪の方が強いのではないか、結局は暴力が勝ちを占めるのではないか、どんなに愛を真実を非暴力を唱えても結局は悪に負けるのではないかという問いであります。その問いにあなたが答えてください。最後に勝利するのはあなたの真実であるということを私たちが信じることができますように、この祈りを主イエスの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の361番。